皆さんおはようございます。今日は新約聖書のルカの福音書からということで、先週まで、創世記から勉強しました。まあ、今日はサマリア人っていうのが出てくるので、ちょっとサマリア人っていうのはどういう方々なのかっていうことをちょっと前知識としてですね、今皆さんにご説明したいと思うんですけども、紀元前2000年頃ですね、神様アブラハムに現れて、まあ、その当時ですね、カナン人の住んでいたパレスチナ地方、今もパレスチナ地方って皆さん分かると思いますけど、地中海沿岸、ちょうどヨルダン川と地中海の間に挟まれた本当に狭い地域ですね。四国よりちょっと大きいとかいうこと聞いたことありますけど、その場所をあなたの子孫に与えるということを約束されて、今そのようにそこにイスラエルの国は建国されているわけですけども、まあ、歴史の中でですね、そのイスラエル民族はパレスチナ地方で大変繁栄した時があります。それが紀元前1000年頃のことですね。それはソロモンがこの王国を建ててですね、最大の勢力を得たんです。しかしですね、ソロモンの死後、残念なことにイスラエルの王国は神様に背いたために弱くなって、北と南に分裂しました。そして北の王国はアッシリア帝国によって滅ぼされてしまいましたね。紀元前700年頃のことです。そしてそこにいた北イスラエルにいたユダヤ人たちを異国に連れてきてですね、代わりに他の国の人たちをそこに連れてきたっていう。そして北王国のに元いたイスラエルの人たちは、まあ、雑婚したわけですね。そして、結局は混血の外国人となってしまったと。それがサマリア人です。そしてそれは異邦人となってしまったわけですね。ですから元は兄弟だったユダヤ人とサマリア人は、この歴史的にですね、そのようなこのことがあって、非常にこの悪い関係にあって、まあサマリア人はこうまあ偶像礼拝をしていたわけですけれども、ユダヤ人とこう敵対関係、まあ犬猿の仲ともいうことでしょうかね、そのような状況にあったということです。まあそれがちょっと前置きですね。ちょっと長くなっちゃうと後の話が進めようないので、この辺で終えて本論に入りたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今日このように見舞いに集められ、また招かれて共に来ることができて感謝いたします。あなたがここに力強くご臨在くださり、またここに集うお一人一人のうちに触れてくださり、祝福し、その弱いところを強め、やめるところを癒してくださいますように、癒しの御手が今日もここにありますようにお願いいたします。また病んで今日都合具合悪くて来れない伊藤さんご夫妻のことも覚えますけれども、死を続けてあなたが癒してくださいますように、またいろんなところで困難を抱えている方々もいらっしゃいますし、覚えてくださいますように、これからの時御手に委ねます。主が語ってくださいますように、このものの唇を清めて用いてくださいますように、イエス様のお名前で信じて祈ります。アーメン。まあ、今日は10章の25節からなんですけども、その前のところを読むと、10章に入ってイエス様は70人の弟子たちをユダに使わせて救いの福音を述べ伝えました。そして彼らは悪霊どもも服従する福音の力を見て、この喜んで帰ってきたという記事があります。でイエス様は本当に喜んで聖霊に満たされてですね、おっしゃいました。それが23節にねちょっとありますけども、イエス様は弟子の方を向いて密かに言われた。 あなた方の見ていることを見る目は幸いです。多くの預言者たちや王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。またあなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。とイエス様はおっしゃったんですね。これは何かというと、イエス様ご自身がこのご自身を指してイスラエルが待ち望んでいる私こそ救い主メシアであるということをこうはっきりここでお話になったわけです。ところがそれを聞いてですね、聞いていたこの立法の専門家がこう立ち上がったっていうんですね。多分座ってみんな聞いていたんですけれども、あまりこう憤慨したんでしょうかね。何をという思いだったんでしょうか。立ち上がってこの今日のところ25節の話が始まるわけです。今日はちょっとまた画像も用意してきたんでですね。これは良きサマリア人が助けてですね、その人を自分のその何って書いてなかったんですけど、ここに動物ですね、動物に乗せて運んだっていうのは、まあ、やっぱり強盗に襲われた時身ぐるみすっかり剥ぎ取られたんですよね。あ、いけない、動物にこうこんな風景だったんじゃないかなと思いますね、やっぱりね。まあ、もう一つはこれはその前後関係なんか倒れた依頼人をさまよう人の後ろの方がこう介護しているところでしたね。まあ、これは介護ね、これ見るとこの後ろの方にこう立ってるのはこれ多分デキビとかね。でこっちの方にはサマリア人がもう通り過ぎていたってやるしかなと思って、このそれたユダヤ人を今これは何か不動士から注いで、ありこう入れたら注いでるとかもしれませんね。まあそんなところでちょっと持ってきました。まあ25節でこの男は、この立法学者は非常にこう憤慨とか何かね、こう思いを持って立ち上がりました。そして、この彼の心をこう代弁すると、まあ、この男は何を言うのか、自分を指してイスラエルが待ち望んでいる救い主メシアだというのか、それは神への冒涜にならないのか、彼は心の中で普段からこう抱いていたイエス・キリストに対するこの疑念とか、あるいは義憤というものを感じていたんじゃないかと想像します。それと同時にですね、またこう守ることによって永遠の命を得ることができる、そんな一つの教え、そのような規則があるならば知りたいという思いもあったんじゃないかと思うんですね。それで引き続き25節で質問します。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか、ということですね。まあ、ユダヤ民族、まあ、イスラエル民族はですね、他の民族と違っていた、これは皆さんもご存知のように、立法が与えられていた特別な民族ですね。BC 1500年頃、モーセを通してシナイ山で10回が与えられました。創世記から新命記まで、これモーセ五書と言いますね。創出、レビ民、新命記ね。これはモーセが神から与えられた立法をその中にこう書き記した、その立法の書ということができますね。立法は私たち人間が守るべき神様からの要求です。それは正しい生き方の道しるべですね。幸せのルールですもあります。ですから立法に沿って生きるなら、その人は幸せになるということですね。10回ね、ここではちょっと読んでませんけど、10回ね、これをこう一つ一つ読んでいると、このそして吟味するとですね、そしてこれを毎日ね、唱えてこれを目標にして生きようとすれば幸せになるということですね。そのような不思議な力があるわけです。神様はイスラエル民族を選ばれました。そして彼らを全ての民族の祝福のもといとすることをこう誓われたわけです。 そして神の民としてですね、でも他の民族からこのある意味じゃ守らなきゃいけなかったんですね。それは他の民族の神々である偶像から守ろうとしました。しかし彼らは神の民としての誇りを失って、他民族の神々に心を奪われて偶像礼拝の道を歩んでいきました。そのためにイスラエルの民は力を失って、他民族に支配され苦しめられてしまった、まあ、それが結果としてのアッシリア帝国による滅亡、北王国ですね。その後ユダ王国もです、南ユダ王国も100年ぐらい経って今度は、バビロンによって、補修されてしまった。そしてそのバビロンに補修された民はだいたい70年か80年経ってクロス王によってですね、帰還を許されて、そこで出てきたのが BC500 年頃ですね。バビロンの補修から帰還した民、それを指導した祭司がありますね。誰でしょうか難しいかな、これはエズラって人ですね。エズラ記ってありますけども、祭司エズラが登場します。ちょっと難しい話になったんだけど、やっぱり聖書の知識としてですね、知っていただきたいと思いますけど、このエズラっていう人はこの本当にこの悔い改めたんですね。歴史を見たんですよ。私たちがこんなになったのは、この私たちがこの偶像にね、真の神を失ってしまった、偶像礼拝にしてしまったということでね、歴史的なこの反省、そして悔い改め、そしてそこで起こったのは何かというと、もう一度律法に帰ろう、律法に帰ろうね、その運動が起こったんですよ。そしてこれはまあエズラの宗教改革と言います。その中で生まれてきたのが今日出てくるこの律法の専門家です。そういう学者たちです。彼らはその自分たちが神の民としての自覚に立って律法の教えを厳守していこうと、そういう考えですね。まあどうでしょうか、これは決心と思いはすごく 大変良いと思いますね。でもですね、人間の心は本当にこの迷いやすいし狂いやすいですね。次第にですね、初めは神様と向き合おうと思ってたんですけども、今度神様が忘れちゃって、今度は規則と向き合うようになったんですね。規則と、そしてこの律法の専門家は、まあ、律法学者とも言いますけれど、主にモーセの作書といった五章を研究して、神が民にお与えになった戒めをこと細かく調べて、聖書に書かれた決まり以外にたくさんの規則を作ったんです。それまあ宮殿律法と思いますけどね、たくさんの律法ができた。そして、細かく規定して守ることに、とにかく守ることに専念したんですね。守ってればいいんだ。いつの間にか規則のための規則がいっぱい出ました。例えばですね、まあ規則ってね、だからこの決まりはですね、冷たいもんですよね。人間の定めた、人を罪に定めて罰則を与える、そのような使命を規則が持っているから。で、十戒を中心とした律法はですね、先ほども言ったように私たちが幸せに人生を送るための道しるべです。神の与えてくださった清い律法、それに私たちが心を低くしてね、素直に耳を傾けるときに、私たちは神の清さに照らされるんです。そして、ああ私の罪、その深さを示されます。そして次は神を仰ぎ見てね、神を恐れ、神様を信頼していく、そのような私たちのこの心の動きをね、こう正しい心の向かい方なんですけども、彼らは全く逆でですね、律法の背後にある神の愛と憐れみに目を向けることをせずに、律法を人間の決まりに落としてしまいました。そしてそれを人々に強要して断罪して、また自分を神の前に私は正しい人間であってあることをね、主張する道具にしてしまったわけです。ですから、まあ、彼らが決めたね、安息日規定、例えばですね、安息日を守ることために仕事をしないということはありますけれども、まあ、火もたかないんです。火もたかない。歩く距離も決まったようですね。 歩く距離も安息日に歩ける距離って決まったんだよね。確か1キロぐらいだったでしょうかね。そんな風に。そしてしまいにはですね、病人も安息日には癒しちゃダメだと。まあそういうことも、そういうところまで来てしまったんですね。それは何でしょうか。彼らが誠にですね、神と向き合うことをしなかったからです。神と向き合わなかったっていうね。ですから今日の題はもう一度神と向き合うためにという題したんですけども、神様はね、人格的な方ですよね。機械じゃないです。単なるパワーでもないです。ですから私たちは神を、この人格的に神と向き合わなきゃいけない。神様は心を持っておられるんですね。ですから私たちは神に心を、自分の心を向けて向き合わなきゃいけないということですね。まあちょっと長くなっちゃいましたけど、さてテキストに戻ってですね、イエス様を試そうとして、質問した、立法学者はに対してイエス様は逆に質問します。26節です。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えた。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身を愛せよ。と言ったんですね。これはすごいですね。この立法学者、よく勉強してたんですね。でも私はちょっと疑い深くてですね、多分この立法学者は、イエス様がですね、他の箇所でも言ってるんですよ。マタイの福音書の22章でね。言ってんです。イエス様、これはイエス様ご自身が言ったんですね。皆さんで読んでみましょうか。ちょっと長いけど。はい。先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒め、それと同じように重要です。この二つの戒めが律法と預言者の全体がかかっているのです。まあ先ほどめぐみ姉妹に言ったように、この二つの戒めが十回をも包括しているということなんですね。まあ、もう一つですね、マルコの福音書でもイエス様は答えられたんですね。まあここは同じようなことですけど、まあ、読みませんけどね。ですから私はこの律法学者はですね、すでにこのこと、これを聞いていてですね、こう言ったのかもしれないなと思ったんですけども、まあイエス様はこの先ほどの二つの言葉、これは申命記とレビ記にそれぞれ書かれて、それを組み合わせて律法全体の要約であると解釈しました。ここのところをもう一度読みますと、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身に愛せよです。これは大変的を得た答えだったわけですね。前半は神を愛しなさい、後半は自分自身のように隣人を愛しなさいというものです。私たちの神と人に対してあるべき姿勢がここで示されています。また、これは私たちと神様との関係ですね。そして人間同士の関係についての勧めです。神は正しい答えをしたので、イエス様は28節で、その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ますと言われました。そしたらどうでしょうか。彼は29節で、書いてありますけど、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったとあります。彼は自分はそれらの律法を守っていることを主張したかったんですね。そして逆にイエス様がこの、あなたは律法を守ってないんじゃないですかってね、ちょっと指摘したかったんだと思うんです。私は守っている。でもイエス様、あなたもご自身どうですか、守ってないんじゃないですか。イエス様がその通りです言われたのを幸いとして、彼はじゃあ隣人とは誰ですかとイエス様に質問します。 まあ、彼の心をこう代弁するとですね、私は同国民である律法を守っている、律法を守っているユダヤ人をね、この隣人として愛してします。しかしあなたは律法のない異邦人、また律法では除外されているような、隣人として除外されているような主税人とかですね、遊女のように汚れた人たちと仲良くしているではないですか。それでも隣人を愛していると言えますかっていうね、まあ、ちょっと私の解釈が入ってちょっと違うかもしれませんけど、一応ね、あのこのなぜかというと背景にですね、この隣人はとは誰かということについて、当時の律法学者パリサイ人たちの考えはイエス様のとは大きく違っていたということです。彼らは隣人は同胞のユダヤ人に限られていました。当時異邦人などのこの敵ということね、それをこう憎むということは悪いことではなかったわけですね。ユダヤ人にとって異邦人はこの、まあ、神学校で教わったんですけども、地獄の かまどにくべる薪、かまどの火にくべる薪ぐらいにしか考えていなかったということですから、今と全然違うわけですね。さらにまた隣人というのは律法を厳格に守る正しい人々に限定 しようという考えもあったわけです。ですから主税人や遊女と言われる社会の底辺にいる人々も、律法学者たちにとってはこの隣人の範疇外だったわけですね。イエス様がそのような人々と一緒にいつもいて、よく食事をしていましたね。よくお付き合いしていたんです。そのことを律法学者やパリサイ人たちはイエス様を非難していました。彼はそのことをよく知っていたのです。彼は隣人とは誰ですかという質問をして、イエス様、あなたは隣人とは言えない人々と付き合っているではありませんかと言って、イエス様を非難したかったんですね。そこでイエス様はこの隣人は誰かということで、この30節以下の良きサマリア人の例えをお話になったということです。まあ、この例え話を通してイエス様は彼の隣人は誰ですかという問いに答えてお答えになったわけですね。隣人は誰かではなくて、憎むべき敵が隣人になったという話ですから、隣人はユダヤ人ばかりではなく異邦人も含まれています。また同胞ばかりではなく敵をも含んでいるわけですね。皆さんがお付き合いしている人々ばかりではなく、お付き合いしたくないというような人々も、その人もあなたの隣人だということです。そのところをもう一度ね、ちょっと見たいと思うんですけど、30節からですね、一人のユダヤ人が旅をしていて、強盗に襲われて半殺しに遭いました。強盗に襲われたユダヤ人を最初に見たのは祭司でしたね。彼は宗教指導者ということもできます。次にレビ人ですね。これも同じく律法の専門家と同じように宗教と関わっている人々です。彼らは苦しんでいる人を見て反対側の道を通っていきました。祭司はこの律法の規定によってですね、死んだ人に触れてはいけないという決まりがあるんですね。まあ、死んだ人に触れたら1週間とか汚れて、仕事ができないということもあったんですけどね。また面倒に巻き込まれな、たくないという思いもあったと思います。まあ、遠くから見て倒れて動かないユダヤ人を見てですね、もしかしてあの人は死んでるかもしれないなと、生きてるか死んでるか確かめに行くと、もしかして死んでたら自分は汚れてしまうからちょっとまずいなということでしょうかね。まあ、イエス様はもちろん、ね、最初に祭司という話をして、次はレビ人という話が出てきましてね。そうすると、まあ、ちょっと普通の話の筋だとですね、今度は一般のユダヤ人が来るというような話の筋ですね。しかし次にイエス様が挙げたのがこのサマリア人の男です。これは最も助けてくれるはずのない人々ということですね。すなわち敵視していたサマリア人の男が彼を助け解放するのです。 で36節でこの3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になりまと思いますかとイエス様はその専門家に聞きます。彼はその人に荒れ身をかけてやった人です。まあ、共同訳じゃなくて2017年ではその人に憐れみ深い行いをした人ですと言ってましたけどね、書いてありました。この立法学者がそのうちどうなったか分かりません。彼はイエス様にお会いしたのですけれども、この向き合うことができなかったですね。心低くなって神を見上げることがありませんでした。自分と同様に隣人を愛しなさいというのは、まあ、被害や困難にあった人々を助けなさいというね、善行の勧めとも言えるでしょうね。あなたも同じようにしなさい。これは臨時愛の実践ということが言えるでしょう。ですから、でもこれはね、単なる道徳な教えとは違うというところを皆さん覚えていただきたいです。これは同時にですね、その前提となるのが、全身全霊を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという勧めがあるんですね。ここに書きますけど、神を愛することが、は隣人愛を実践することの前提にあることだという。そのようにですね、命の源である神を全身全霊を尽くして愛しなさいというのです。隣人を愛する前、第一としてですね、心を尽くして思いを尽くして知性を尽くして神を愛しなさいというんですね。まあ、これは、まあ、先ほども言いましたけど別の言い方だと、神としっかり向き合いなさいということが言えるんじゃないですか。神としっかり向き合いなさい。神は人をご自身の形に似せて作られました。ですから最初の人間の心は神を理解し、神を知り、神の御心を行うことができました。神としっかり向き合っていたんですね。しかし人間は神と向き合うことをやめて、神の思いより自分の思いを優先し、自分を神の上に置きました。そして神から遠く離れてしまったんです。ですから神を知ろうとせず、神と向き合うということも現実にはわからないということですね。それが罪ですね。本来あるべき関係から大きくずれているということです。まあ、現代日本を見るとですね、家族がだいぶ変わってきましたね。戦前の大家族時代はもうなくなったですね。戦後できた言葉が核家族です。夫婦と子供の家族、また夫婦だけあるいは親子だけの家族、そういうのを核家族と言いますけども、さらにですね、現在では核家族も分裂してきますね。分裂してきています。まあ、離婚率も上昇して夫婦一体も崩れつつありますね。で、今ある言葉はね、個人化する家族という言葉があるんですね。聞いたことありますか？個人化する家族です。性別も結婚も一人の人を見る上で無関係になってきていますね。職場で今看護師さんを採用するのに女性とか書いちゃいけないんですよね。で、それも書く必要ないんで、向こうもね。して結婚してるか結婚してないかも書くとこないですね、今の履歴書。配偶者ありかどうかっていうのを丸つけるとかありますけども。ですからこの一人の人を見る上で背後の家族は関係ないっていう、ものの価値観です。そのこととどの程度関係あるか分かりませんけれども、家族の中で互いに向き合わない家族が多くなっているように思います。夫婦が向き合わない、父子も向き合わない、兄弟も向き合わない。そのために家族間で歪みが生じています。そのためにですね、まあ、体制のない子供に症状が出てきます。それが不登校とか摂食障害ですね。まあ、毎日のようにそういうもん、そういうことでこう、小児科外来なんか対応しなきゃなんなくなってきてますけども、よく考えると家族のことがわからない、人が自分とも向き合えない、家族とも向き合わない、ましてや隣人とどうして向かえるのですか。 ということです。聖書はその根本的な原因に、作られた私たち人間が作り主を無視して神と向き合おうとしないところにあるということですね。はい、ちょっと長くなってしまいましたけど、後半の神、向き合ってくださる神と題して、もうちょっと 2、3、5分ぐらいお話したいと思います。イエス様はそのような人間の本質をご存知です。私たちに向き合ってくださっています。人間は神から遠く離れて、自らの罪により神の命を失っています。創造主である神を認めず、自らを神の上に置いていること、これを罪と聖書は教えています。その罪のために本当の命を失って、人間は滅びに向かっているということですね。今ミルアイコ読書会、今度再来週長谷川先生が来られますけれども、まあ、先生の証ね、前にもちょっと言ったかもしれませんけど、先生はこのシワ郡の、ね、生まれですけども、中学の時にいじめにあったそうですね。しかし、長谷川先生はその金髪先生のような、ね、熱血教師と出会うことができたんですね。その先生はいじめにあっていた長谷川少年と向き合ってくれたんです。長谷川少年はその先生が大好きになりました。そしてその先生も長谷川君をとても可愛がってくれたということです。ある時、長谷川少年はですね、先生にこういう手紙を書いたんですね。もしもの話ですが、町が大火事になり、先生はヘリコプターに助けられて上空に出ました。その時、下の方で先生の息子さんが逃げ惑っていました。すぐに助けようとヘリコプターは下降しました。そうしたら、その息子のそばに逃げ惑う長谷川少年を発見したんです。ヘリコプターにはあと一人しか乗れません、先生はどうしますか、という内容の手紙でしたね。しばらくしてから返事が来ました。皆さん、どういう返事だと思いますか？その先生が書いた返事はどういう返事だと思いますか？自分も人間だから息子の方を助けると思うと。まあ、うなずける回答ですね。自分も人間だから、それしかないだろうと思う。長谷川先生もそれを聞いて、まあ、納得したわけですけども、心はちょっと辛かったということです。あなたの隣人はあなた自身のように愛しなさいという言葉、これほど重いんですよ。簡単に、あなたの隣人はあなた自身のように愛しなさいと言うけれども、この言葉の重みはこのぐらい重いんです。自分の家族や愛する人のためには、自分の命を犠牲にするということもあるでしょう。しかし、誰でもですね、敵であり、憎んでいるような人のために、自分の命は捨てることができないんです。で、もう一度ですね、この聖書のね、中心ですね。分厚いですけど、これをちょっと皆さんで読んでみましょうか。はい。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、何度もこの御言葉は読んでますけども、もう一度ですね、これが神様のお心だということです。私たち人間がそのままでは自らの罪により滅んでしまうのを惜しんで、独り子であるイエス・キリスト、私たちの身代わりとして十字架にかけ、罪に対する裁きをお与えくださった。長谷川少年はその先生が自分と最後まで向き合ってくれると信じたかったんですね。そのような愛があることを信じたかったんです。しかし、誰も人間にそのような愛を要求することは無理と考えます。その先生が長谷川少年を愛するために自分の子供の命を犠牲にするなどということは普通起こり得ないことですね。その起こり得ないことを父なる神様はしてくださったんです。それがキリストの十字架ですね。その神がここにおられる皆さん一人一人と向き合ってくださっています。私たち全ての罪を十字架の上で許し、信じる者に永遠の命を お与えくださいます。ここにおられる皆さんは、今日の例え話ではね、多分良いサマリア人であると思います。しかし私たちの内側にはね、祭司やレビ人の心がありますね。私は今日ね、お勧めしたいのは、まずね、皆さんが自分自身としっかり向き合っていただきたいなと。自分と向き合って、自分はどういうふうにね、人間か、そしてどのように祝福されて、許されて、愛されているかということをね、ぜひね、感じてほしいと思いますね。そしてもう一度ですね、私たちは神様と向き合っていただきたい、お一人お一人向き合っていただきたいと思います。終わります。イエス様、感謝いたします。もう一度神と向き合うためにという題で話をさせていただきました。主よ、私たちは誠に罪深く、自分自身ともなかなか向き合うことができず、またましてや隣人と向き合い、本当に隣人のために全力を尽くす、そのようなことになかなかできないものでございます。しかし神様が私たちのために命を捨て、私たちを愛し、たっとい存在としてみなしてください。またどんな時にも私たち一人一人に向き合ってくださっていますことを本当に覚えて感謝いたします。実戒は私たちを責めて裁くためのものではなく、もはや本当にふさわしい幸せのルールであることをもう一度覚えて感謝いたします。どうかお一人一人が、今週1週間も、また今月1ヶ月も、主の祝福と恵みと憐れみによって歩んでいくことができますように。主にいつも心を向けて、あなた様から豊かな愛と憐れみを覚えつつ歩んでいくことができるように、助けてください。いろんな困難の中にある方々一人一人を覚えてくださいますよ。感謝してイエス様の名前で祈ります。アーメン。